マブンのビーサイド。
まあそんな感じでですね、もう
まだ始まってないんですね、よく考えたらね。
そうね、リハビの話、リハビのバックヤードでの歌広場順と抱き合いながら、よかったよ、復帰できたよ、歌広場さん、いかがご迷惑をおかけしましたっていう感動の対面。もうちょっとね、心残りなのが、桐生くんが、あ、お久しぶりですって挨拶 してくれて、あ、どうもって言った瞬間で歌広場順と会っちゃったから、桐生くんがないがしろにしちゃったのが、すげえ心残りなんですけど、でも桐生印象も相変わらず、あれですね。腰が低くて、俺のことも昔何度か仕事したけどね、よく覚えてくれてて、お久しぶりですなんて挨拶してくれて本当ありがたいなと思うんですけれども、まあ俺はその龍神ステージっていうステージをやってるから、ライブは1秒も見てません今回も。そして今回もまあリハビリも含めて4日間会場にいたのに、一度も西川貴教に会ってもいません。なんですが、こうね、ライブを見たブルーさんに今日ね、帰りの車の中でいろいろ話聞いてたら、もうそのゴールデンボンバーのライブが最高だったと。で、もうね、もう言っちゃいますけど、リハーサルも何のリハーサルやってるかっつったら、歌はそこそこにネタのリハーサルやってるわけですよ、ずっと。
まあ大事、一番大事っすか。
で、歌もそこそこにそのネタの、ネタのこうリハをやって、キリュウインくんが、あ、すいません、ここもっと引きの絵で撮ってもらえますかみたいな指示を細かく出してんだって、手元をアップでとか。んで、なんか本間さんも行きの車で言ってたんだけど、なんか最近ゴールデンボンバーがリリースしたかなんかの曲で、ラップでそれぞれのメンバーがなんかパート分けでラップをやるっていう曲が、新曲があって、そういうのを2曲ぐらいやって、で3曲目にそのお楽しみコーナーがあるわけですよ。ほんで、もちろんだから3曲目に入る前に MC やって、MC の中に振りが入ってるわけです、その曲、一ネタに対する。んでやって、また MC あるんですけど、その、MC が、その、歌広場くんが言ったらしいんだけど、これちょっと定かではないけど、もう傑作の MC で、今日、めめしくては最後にやるんですけど、っていうふうに、ネタ話した上で、めめしくてになって、最後のめめしくてになって、急に腕振ったりすると、筋痛めたりするんで、適度に盛り上がっといてください、っていう。他の曲でも適度に盛り上がってください、みたいな MC をしてたんだって。いやー、なんかさ、ゴールデンボンバーってさ、最後めめしくてやればそれはさ、鉄板で盛り上がるわけよ。うん、でさ、ね、バンドもいらないじゃん。iPod で動かしてさ、でさ、衣装も結局裸になるわけでしょ。
結局とは言わないですけど、別に。
あんなにコストパフォーマンスがいいバンドある？あれや、そりゃさ、どこのフェスでも呼ばれるよ、ゴールデンボンバーは。いや、まあそれでですよ、まあホテルにですね、戻ったわけなんですけれども、普段だと俺、その石井さんとメールをやり取りして、どこのホテルですかみたいな感じの、僕たちどこのホテルですかみたいなことを聞くんですけど、今回はリモートで東京の最終の打ち合わせをやったときに、石川さんたちは草津駅前のなんとかホテルですみたいな感じで言われたわけですよ。
うん、
ほんで、で、そのリハ終わりで、こうみんなで車に乗って、今日もう本間さんとブルーさん、本当にそのだから、なんか今日ブルーさんに詳しく話を聞いたら、そのツイッターの更新の作業っていうのが入ったから、追加でいろいろ業務として入ったから、入って以降か、やっぱりツイッターってさ、リアルタイムでいろいろやっていかなきゃいけない、意味がないわけじゃない。
ちょっとでも遅れると、正直、全然数字も伸びなくなりますからね、拡散されなくなる
し。そうそうそうそう。だから、 どうしてももちろんライブは見てメモも取ったりするんだけど、ライブレポートの仕事が本番中おろそかになっちゃうんだって、
うん、
ツイッターがメインになっちゃって、
うん、
だからここ数年俺本間さんとかブルーンさんと夜飲みに行ったりとかできてないのはそれが原因だったんだって、やっぱり、
うん、
でレポートはまとめてやるみたいな感じのことになってて、
うん、
それで、まあ、今日ぐらいしかみんなで飯食ったりできねえから何食おうかねみたいな話しながらこう草津の駅前のホテル行ったわけですよ。んでまずで駐車場に車入れて、
うん、
でまずで駐車券をフロントで渡すと無料になるみたいなことで、だから駐車券渡して、でまずメソと俺がチェックインして、はい、お二人様、石川さんは何号室、メソポタミアさん何号室みたいな感じでキーを渡されたけど、で続いてブルーンさんと本間さんがこうチェックイン しようとしたわけですよ。したらってこう PC 打ち始めて、もう一度お名前いただけますかみたいな感じで、
うん、
本間俊彦ですみたいな感じで、うん、平田治ですみたいな感じで、うん、
不安
そう、お客様少々お待ちくださいねっつって、う
ん、やだ
フロントの方が奥のバックヤードにこう入っていかれたわけですね。それであれなんかあれかな、なんかリストがなんかおかしいのかなみたいな感じの話をして、まああれだね、もしさ、まあこれだけさ大人数関わってるさ現場だからさ、もしリストに名前が入ってねみたいなことがあったらあれだねっつって、本間さんとブルースさんはエクストラベッドを出してもらって俺とメソの部屋に寝ればいいよみたいな感じの話をしたわけですよ。んでさ、でしたらまあそれでももうそのもうバックヤードに行って5分ぐらい経ってからそのフロントの方が戻ってきて、すいません、これは、どちらの名義で、抑えられたのだか分かりますかみたいな感じで言われて、うん、いやまあ、もしかすると株式会社ファイの、平田、株式会社ファイの本間みたいな感じで押さえてたかもしれませんみたいな感じなんです。ああそうですか、で稲妻関係で多分まとめて取った部屋だと思いますみたいな感じで言って、そうですかって言って、でこうカタカタカタってやりつつまたバックヤードの方に消えていったわけですよ。でそしたら他のフロントの方が、お客様もしよろしければあちらの お席の方で座ってお待ちいただいた方がみたいな、も
う長くなるフラグしかない
超これ挑戦かなみたいな感じで、正直なんならね15分ぐらいそっから待ってたかもしれない。
つらいな長時間運転して
でこれ絶対なんか問題起きてるよねみたいな感じ言ってて、今からさホテルとか抑えられっから別のみたいな感じで話してしたら、たまたま石井さんが同じホテルで、ああ石川さんみたいな感じで来て、うん、でどうしたんですかみたいな感じで言うから、いや本間とブルーンの名前がなんかリストに入ってねみたいなこと言ってて、それで今なんか揉えてるんすよみたいな感じで言ったら、あれ石川さん言ってませんでしたっけ、今年本間さんとブルーンさん違うホテルって言われてあの草津じゃなくて本間さんとブルーさんは南草津のホテルって言われてで、まあ、電車で一駅なんだけどこの時点で駐車場に入れちゃってんのよ車、
うん、
で、そうっすかみたいな感じになって、でどうするブルーン、車で行ってもいいよ出してみたいなこと言って、で、でもまああれっすね、もう入れちゃったから、
うん、
で駐車券も切っちゃったからいいっすよ、俺ら電車でとりあえず行きますわって言って
まあ、あっちの駐車場代を考えるととも思われますからね。
ああ、そうそうそうそうそう。 いやそんでそう結果今回初めて本間さんブルンさんチームとあだからライターチームっていうことで他の人とかと一緒のホテルだったんだってブルンさんの本間さんは、うん、で俺ら俺とメソは舞台チームっていうことで草津の駅前のホテルだったりとかしたんですけど今まで一チームでくくってたくせに急に変えてくるっていうということで、ね、まあベストと、こう、じゃあちょっと、まあじゃあ飲み行くか、つって言って、飲み行ったんですけど、これはもうちょっとね、初日は何食ったっけな、鳥かなんか、シャモかなんかを食いに、大見シャモかなんかを食いに行ったんですけど、これ、まあそこで、まあ、関西ラジオ界どうなのよ、みたいな話をですね、当然なりまして、まあ、今関西のラジオ界で一番の話題といえばやはりありがとう浜村淳ですが春で終了するということじゃないですか、
うん、
これまああくまで噂っていうことでメソからいろいろ聞いたんですけれども、その話はここでは一切できません。三浦にだけ後で教えます。
言わなきゃいいのに。じゃあここで
一旦締めてください。ここはああ、喋りたくなっちゃうから一旦閉めてください。
石川、
ほんま、
ブルンの
B サイドユアライ
フ。おはようございます。こんにちは。こんばんは。どうも、西川貴教です。それでは、プレミアムアルマ、張り切ってどうぞ。
さあ、いうことで、消臭力の CM 聞いてもらいましたけども、あれっすよ、影さんっていう、この元エステで消臭力のこう CM を作ってらっしゃる人も、今回稲妻来てて、わざわざ挨拶してくれました、僕に。
ありがとうございます。
ありがとうございます、本当。影さん、ありがとうございます。で、なんか、それが初日かなんかの、俺が朝一でリハやってる時にわざわざ来てくださって、声聞こえたんで石川さんいるなと思って来ましたとか言ってくれて、なんか別の日には、ST の結構偉めの方もわざわざ電通の人が俺のとこまで連れてきてなんか名刺をいただいたりとかして、そんな番組じゃないんですよ、この番組。
この番組電通案件になるんですか。
いや、わかんない。でも電通案件みたいよ。
急に広告代理店が間に入るんですか、この番組。
そう、いや、なんかね、そうなのよ、なんかわかんないけど。この番組電通案件らしいよ。
けど広告のクオリティ、そっか、クリエイティブを出してもらってるからか。
ああ、そう。
貸し出してるって形になりますね、CM。
そうそう。いや。まあ、三浦君にはですね、三浦君にだけ今 CM 中、ST の消臭力の CM 中にですね、伝えました。
すいません。
うん。これは言えない。これ言えないよね。
言えないというか、なんというか。
うん。いやー、いうことでございまして、いやー、あれっすね、まあ、だから俺はもう3日間で1秒もライブは見てないから。ライブがうんぬんって話もできないし、まああれっすよ、言うなれば、もはやもう僕がやってる龍神ステージ、まあこういうさ裏話的な感じでさフリートークするとさ、どうしたってこんな事件が起きたとか、こんなハプニングが起きた、こんなね、なんかアクシデントがあったみたいな話になるじゃないですか。もう僕も そのステージを回すっていうのを稲妻ではもう10年以上やらせてもらってるわけですよ。それなりに経験もあるわけですよ、この稲妻に関して言うと。あのね、もう予想外の事件とかは起きません。
これはそうですね。ないないも言ってましたけど、岡村さんも、
うん、
火曜祭も経験値を積めば積むほど事件が起きなくなるっていう。
そう。あの話すような、なんていうの、フリートークになるようなことがない。うん、まあ、今回は初日2日目が16時40分からエンディングに入るっていう風なタイムテーブルを外で発表してるんですけども、初日に関しては、16時を回った段階で、20分押しを、オンタイムで収めると。2日目に、それで、こう、だんだん、なんつうの、俺の中の、稲妻ロックフェスの新しい楽しみ方として、あの推しのチキンレースっていうのが始まったわけですよ。16時待って何分押しまで俺っていけるのかなみたいなので。で、2日目が16時回った段階で、残り40分で、30分押し、これも、なんと最後、エンディングに入った瞬間が、16時39分で1分巻きっていう。で、最後の日は、マックス、35分押ししてたって言ってたかな。それが、ちょっと俺が巻きかけてから、ちょっと一発だけアクシデントがあったせいで、5分押し、それでも5分押しで終わるっていうですね。まあまあ、何にも起きないですよ、だから。いや、ただ、今回、MC を3日間、大岩ラリー正志さんというですね、稲妻のロゴのデザインやったり、あとは、今シーズンあれですって、ラリーさんは、東京ヤクルトスワローズのユニフォームを全部やってるんですって、デザイン。うん、で、あとは、日ハムのユニフォームの北海道移転20周年かなんかのやつもやってたりとかしてる、本業デザイナーの方でちょっと声優とかもやってるっていう方と、日替わりで、芸人さんが MC を務めてもらって、今回ですね、初日がミサイルマンさん。で、2日目が藤崎マーケットさん。で、3日目、これは初めてお仕事させていただくんですけれども、ビスケットブラザーズさん。
うん、
で、去年のキングオブコントですよね、王者、昨年の。
そうですね。
うん、で、これが、まあ、初めてだったんですけど、ものすごい縁があって、実はね、ビスブラさん、キングオブコントのチャンピオンですけれども、キングオブコントのロゴデザイン、毎年やってるのがラリーさんです。
へー、すごいですね。
そうそうそうそうそうそう。で、初めて、こう、王者とデザインやってる人が、ステージで、こう、相まみえるっていうのが起きまして、それで、だったんですけど、まあさ、俺がやってるステージっていうのはさ、まあ、イメージしてもらうと何が一番、まあ、俺自体がそのイベントを見たことがあるわけではないけど、なんとなく、まあ、イオンとかショッピングモールだよの、こう、広場でやってるようなイベントだと思ってもらえればいいかなっていうところで、まあまあ、まずおいでーな滋賀っていう滋賀県のいろんな団体が PR ブースを稲妻に出してるので、そこから、そのブースから一人出てきてブースと PR をしてもらうっていうのがあったりとか、それから、全国のご当地キャラが登場してダンスを踊ったりとか、あとはまあオーディションで勝ち抜いた、芸人さんが、まあ、今回は毎日5組ずつライブをやってもらったりとか、いうような感じのステージで、で、さ、こう、なんつったらいいのかな、なんか芸人さんに対してさ、そういうステージ回してもらうの申し訳ねえなっていう気持ち正直あんのよ、ネタで勝負して。
贅沢な使い方ですよね。
うん、そうそう、しかもさ、無料エリアだし、で、まあ、どの芸人さんも一応、ライジンステージっていうメインのステージで、本ネタやってもらうって、やってもらいつつ、その前にとか、その前にこっちの MC やってから向こうに出てもらうみたいな感じで、まあ、ワンパッケージになってたりするんですけども、 ミサイルマンさん昨年に引き続きやってもらって、で、もう西大さんの方が結構なんか早めに入ってくれて、あ、すいません今年もよろしくお願いします、あ、1年ぶりですねなんて向こうが言ってくれて、うん、で、すいませんね今年も中丁場で申し訳ないですみたいな感じの話して、うん、いやー、こっちのステージの方が僕好きなんですよって言ってて、
へー、
いやー、もうネタやるとなるとやっぱプレッシャーあるんですよつって言って、しかも野外の大人数の前で、うん、なんですけどこっち、まあ、正直言うとその MC が飯を食ったりする時間もないわけよ、出ずっぱりだから、
うん、
6時間そこで俺たちが編み出したのがその、フリーエリアに出店してるフードのお店があるじゃないですか、
うん、
それをお店の看板メニューを紹介する代わりに試食ステージ、あ、看板メニューを紹介するっていう体でステージ上で試食して飯を食うっていう MC がっていう方法を編み出して、でそれでああやってねステージ上で飯食ったりできる緩い感じがいいんですわ俺はみたいなこと言ってて、でここはねあれっすよと、俺らみたいな地獄みたいな営業をしてきた人間にとっては、芸人にとって安らぎの地ですっていうふうに言ってくださってじゃあ普段の地獄みたいな営業ってどんな営業なのって思ったんだけどでもうめちゃめちゃ楽しそうにやってくださってで今回その実は地元の滋賀県にキャンパスがある大学生たちに、
うん、
パフォーマンスをやってもらうっていうのがあったんですよ。でこれ前は高校生でダンス部とか出てもらったことあったんだけど、
うん、
俺結構もうこの稲妻はじまそのフリーエリアのステージ始まって初期から学生が出演するなんかやった方がいいって言ってて、で今回大学生がパフォーマンスするっていうので立命館大学が午前から昼にかけて2ステージあって、
うん、
で西安芸術なんとか大造形大学っていうところが5個体に2ステージ持ってるっていう感じだったんで、西安の方はそのファッションショーをやるっていうふうに言ってて、で稲妻をモチーフにしたりとか、あと稲妻のだからグッズとして売ってる T シャツをどうアレンジするかみたいなファッションショーやってくれたりとかする、うん、感じで、で午前の部の立命館大学はバトントワリング部とダブルダッチサークルとよさこいサークルと、あと日によってはチアリーディング部の子が がパフォーマンスするみたいな感じのやつだったんですけど、これね藤崎マーケットさんすげえなと思ったのは、ちょうどその2日目の MC が藤崎さんなんですけど、ラララライを小学生の頃見てた子たちが今大学生なんですよ。
うん。そっか。
そう。で、その、パフォーマンスが終わった後に、じゃあみんなでせっかくだから記念写真撮ってもらおうって言って、オフィシャルのカメラマンの人に撮ってもらうんですけど、その時に、ラララライでやりたいですみたいな感じで言って、全員でラララライ踊るの。で、なんか、この、もう16年も前のやつでなんで知ってんのみたいな感じで言いつつ、藤崎さんもう学生たちに裏で大人気で、
うん、
で、ラララライのポーズで写真撮ってくださいとか言われたりとかしてて、んで、なんか、やっぱさ、一発やっとか言われてても、一発当たるってほんとすげえんだなと思って。
っていうよりあれですよ、大阪でずっと活動されてたはずですよ、うん、藤崎さんは。何よりも。
今はもう、でも、藤崎さんはだから今どっちかって言ったら漫才なんだよね、
うん、
本ネタの一人になっちゃったんだけど、
うん、あの確かずっとラジオ FM 大阪でレギュラーもってたんです。
ああそうなんだ。
学生向け番組の、
うんうん、ああそうなんだ、へえ、うん、いやそれでもうなんか西安の子もラララやってほしいみたいなこととか言ったりとかしてて、なんかめちゃめちゃ大人気で、やっぱ一発当たるってほんとすげえなとか思ってたんですけど、で、3日目がビスケットブラザーズさんで、これもさっきも話した通り、こう、初めてお会いするし、初めてお仕事させてもらうし、正直さ、どんな方なんだろうっていうのをもう知らないし、俺。 で、ね、キングオブコントとかはね、ネタしかないわけですから、それで、どんな感じの方なんだろうなと思って、トータルテンボスさんとかに、探り入れて、実は今度、ビスブラさんと仕事するんですけど、どんな人ですかとか言ったら、いやー、実は俺らとちょっと、俺らより世代がちょっと下すぎて、あんま絡んだことないんだよね、みたいな感じで言われて、あ、そうっすかみたいな感じで言って。で、ミサイルマンさんとかにも、いや、3日目ビスブラさんなんですけど、どうすかねみたいな感じで言ったら、いやー、どうかなーつって言って、今、バリバリ賞レース出てるやつが、このステージ大丈夫かなみたいなことは言ってたのよ。なんか、方向性として、やっぱ、地獄みたいな営業やってる人にとってはいいんだけどなみたいなこと言ってて。で、なんかさ、こう、共通の話題探さなきゃとか思ったわけですよ。うん、で、こうやって、ウィキペディア前の日にこう見てたら、ビスブラさん、今年の1月にオールナイトニッポンやってるわけですよ。
うん、
1月の頭ぐらいに。
うん、
で、別に俺が担当したわけじゃないよ、もちろん。で、もうここしかねえなと思って、それで、はじめましてって言って。このステージの演出やってます石川と申しますっつって言って、そしたら向こうもあよろしくお願いしますみたいな感じで言って、で実は演出やってて、まあ、このステージで舞台監督みたいなことやってるんですけど、実は僕オールナイトニッポンの作家を本業でやってましてつって言ったら、その瞬間ね、ああそうなんですかみたいな感じになって一気にマウントをこっちがいけるってい
やマウントって言わないでください、そんな
何か作れたって言うと立てるって伝えるんだけど、あ言うこと聞いてくれそうっていやめちゃめちゃ反響あったんですよあれとか言ってくれていやぜひ今度またね俺はぜひやってくださいよみたいな話とかしてて、そしたらああもうぜひやりたいですみたいな感じで言ってくれて、一気にこう距離を詰められていやでもさ、初めて仕事する芸人さんちょっと怖い部分あるよね。
どんな人、いや怖いですよ正直ね。
いやでメソに前の日に話してたら、そのボケの原田さんの方がちょっと天才肌っぽい感じだっていうのを聞いてたから、うん、うわーそれちょっとやりにくいタイプの人いるんだよなそういうのと思ってたら、うん、一気に打ち解けられたし、なんか最後の最後には終わる時にもう始まって最初にちょっと休憩してもらった時かな、いやこのステージめっちゃ楽しいっすねとか言ってくれてそれでなんか来年もやりたいっすよとか言ってくれてて、いやめちゃめちゃありがたかったなとか思って、いやでも水浦さんあれ基本的にまだ大阪吉本なんだよね。
ああそうでしたね、確かね、うん
うん、なかなかね東京でじゃあお仕事できるかっつったらなかなかチャンスもないとは思うんですけれども、もしチャンスがあればなやりたいなとか思うし、誰がやったのオールナイトで、ディレクター
覚えてない
いやで俺正直三浦に探り入れてすげえ、生贄をして、そして差し出すようで悪いけど、そのディレクターの悪口を言うことによって盛り上げようかなと思ってた。
誰だったっけない
や、これで仮に三浦がもし担当してたとしたら、担当ディレクター三浦っていうのを僕実はまあ後輩でよく知ってて、デブでしょあいつみたいな感じで。
ひどい。
みたいな感じで、こう、突破口を見つけようと思ってたんだけど。
1月の正月でしたよね、確か、ね。
1月の7日かな、
うん、6日、
6日、
確定としか書いてない、誰やったんだろう今会議資料見直したんですけど、
生だよね多分ね、
生だと思いますね、
うん、うんうん、いやーいうことでございまして、いや本当にね、なんか皆さん楽しく仕事ができて、なんか PA やってくださる、やってくださってる方が去年と同じだったんですけど、この方フェスの仕事とかはあんまりやりたくないんだって、やっぱこう特に音楽 音楽の PA としてだと、やっぱフェスってまあ難しいじゃない、いろんなバンドがいるから確かにで。んで、基本的に断ってんだけど、去年、その音楽じゃないステージがあるからやってくれっていう風に言って、で、頭下げられたから、しょうがなく龍神ついたんだって。うん、で、したら、すげえ、楽しかったからフェスの仕事は稲妻の龍神だけ受けますっていう風になったんだって
あ, ありがたいじゃないですか。
いやめちゃめちゃありがたい。森さん本当ね、 PA の音響の森さんも本当に今年も3日間お疲れ様でした。
石川本間ブルンの B サイドユアライフ。